Hello, 土地の民12月号、リスナーの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。早いもので、今年ももうカウントダウンに入りました。今年1年間振り返りますとね、まあ、3つが思い出されます。1つは、2月24日、ロシアがウクライナに侵略してから今日まで続いているこの戦争ですね。二つ目は7月8日に、山上容疑者が安倍元総理を射殺した大きなニュースがあります。そして三つ目、それに関連してですけれども、旧統一教会の脱会問題、さまざまなこの献金問題があるかと思いますが、いかがでしょうか。で、今回私はこの統一教会問題と、それからちょっと話が飛びますけれども、私の趣味であります、落語についてのお話をさせていただきたいと思っております。まず最初に、この旧統一教会問題は、まあ私がこと細かに言わずとも皆様ニュースでご存知でしょうが、私は今日ですね、その宗教的な背景について、他の宗教との関連をお話しさせていただきたいと思うんですね。この統一教会の教えというのは、私が聞いた範囲では、まあ恐怖心とか、まあ、脅しとかいう言葉が使われておりますけれども、一つはですね、あなたの先祖は今大変苦しんでいます、地獄で苦しんでいます、ですからあなたが助けたいと思ったら財産とか持ち物すべてを捧げなさいと、そうすれば地獄で苦しむあなたの先祖が救われますという教えが一つありますね。それから天のお父様にあなたの捧げ物をできるだけ捧げなさいと、家でも土地でも持っているものすべてを捧げなさいと、そうすれば先祖ももちろんですが、あなたの子供たちも救われますよということで、例えば子供が病気であったり、まあ、何か重い病気にかかったりすると、それを材料にして献金を、まあ、進められる、さらに強く、ですね、圧迫されて、懐からでも持っていかれるのではないかというような教えがあるんですね。で、この先祖の問題ですけれども、これはね、宗教では必ず出てくると言ってもいいんですね。仏教でもキリスト教でも、多かれ少なかれ問われます。先祖と子孫との関係ですね。で、この統一教会は、この先祖がね、苦しめられているとか、地獄に落ちているとか、そういうことを根拠に持ってきますね。まあ、仏教の中にもありますし、まあ、ユダヤ教、キリスト教の中でもね、カトリック教をとりわけ、ローマ法王が免罪符をですね、売ってですね、この免罪符を買えば、地獄に行っている先祖も救われますよというようなことを言って、マルチン・ルターがそんなことはおかしいと、宗教改革が起きたんですね。1517年でしょうか。そんな教えはないと、免罪符を買えば先祖が救われるなんて教えはないんだと言って、宗教改革が起きたのが、このカトリック教からプロテスタント、新しい宗教が起こっております。で、キリスト教ではどういうふうに言っているかということをちょっと皆様にお話ししたいと思うんですが、多くの視覚障害者、あるいは障害者、また多くの人たちがこの問題で悩んでいることがあるんです。それは先祖がどうなんだろうかと、そして子孫がどうなんだろうかという、まあ、因果応報といいましょうかね、こういう問題というのは問われているんですね。キリスト教の一つとして、私はヨハネによる福音書というのが 新約聖書の中にあるんです。9章にあるんですけども、ある時ですね、イエス・キリストと弟子が道を歩いておりました。でそうすると生まれつき目の見えない人が出てくるんですね。そうすると弟子がイエス様にですね、先生、あの人が生まれつき目が見えないのは本人が罪を犯したんでしょうか、それとも先祖が罪を、起こしたから目が見えないのでしょうかと、あの弟子がキリストに問うわけですね。でキリストがそこで何て答えたかというと、いいですかと、これはあの人が生まれつき目が見えないのは本人が罪を犯したのでもなければ先祖が罪を犯したものでもないんです。神様がその人の上に見業を表したのですと答えたわけです。まあ、この見業というのは何なのかということはよく問われるんですけれども、まあ、別なところを見ると神の見業とは神を信じることであるとキリストが答えてるんですね。つまりその人が目が見えなくて生まれてきたのはそのことによって神様を信じることなんですよという箇所があるんですよ。でこの多くの、まあ、私もそうですけれども、多くの視覚障害者がその箇所を読んで他の宗教で言っているところの先祖が罪を犯したからその罰が当たってね、子孫が障害者が生まれたんだという、まあ、教えによって救われないところから、このキリスト教のヨハネによる福音書からですね、私たち障害者は一人一人に与えられた目的があるんだと、だから障害を受けたとしてもそれは神の御業が現れるためだという、この言葉によって多くの人たちが救われているわけですね。それに対してこの統一教会の教えはですね、先祖が罪を犯したとか、あるいは今先祖がね地獄で苦しんでるんですよ、だから救われたいためにはあなたの財産を捧げなさいと、そうすると、まあ、今は亡くなった教祖である文鮮明先生が、教祖があなたを救ってくださいますという教えで、まあ、多くの人たちがそれならばね、先祖が地獄で苦しんでいるんだったらもうとにかく1000万でも5000万でも1億でも捧げましょうという、この恐怖心から捧げているという、まあ、こういうニュースが出てきているわけです。これは前々から、1980年代から統一教会に問題があったんですけれども、マスコミはですねいつの間にかその集団見合い、集団結婚の時は取り上げましたけれども、それから取り上げなくなりました。で有田さんとか鈴木エイトさんとか週刊誌にその統一教会問題を持っていくと、あそれはね今そういう時じゃないんですよ、もうそういう問題じゃないんですよなんて言ってマスコミがね取り上げなくなったという大きな問題があります。その間に95年に例のオウム真理教がですね、サリン事件、これをの問題、麻原彰晃問題、これがありましてね、オウム真理教がずっとそのニュース宗教問題の中心を成していたわけなんですね。で今回その統一教会の安倍元総理の射殺問題から山上容疑者が統一教会に対して恨みを持っていた、母親が5000万でしたか、これ家ごとみんな持ってかれてしまったということから山上被告が安倍総理に恨みを持って暗殺してしまったというところから、まあ、大変な問題になっているわけですが、まあ、これはその後ですね、山上容疑者は11月まで精神鑑定だったのがですね、来年の2月まで精神鑑定に伸びましたね。私はこれ兼ねてから心配してたんです。精神鑑定を終えてね、裁判になったらばもちろん弁護士も出てくるし、 その裁判問題がマスコミに出るとなると、まあ、自民党にとっても、それから統一教会にとってもあまり嬉しい話ではないわけですよね。伸びるのではないか、下手すると精神鑑定で山上被告容疑者にはその自己責任能力がなかったということになりはしないかなと今でも心配しております。まあ、これは当然責任能力があるわけですけれども、権力社会はこういうのに蓋をしてしまって、いつの間にかこの社会から払拭したいという気持ちがあるわけですね。本当にこの、まあ、いずれにしても不幸なニュース、残念なニュースなんですけれども、これからどうなっていきますか。まだまだ続くと思いますね。ようやく臨時国会が開かれ、まあ、臨時国会もこのさまざまな議員たち、そして閣僚たちのドミノ倒しが出てきてですね、この臨時国会も延長されなければならないだろうし、その後にはこの通常国会が来年の5月6月まで続くでしょう。まあ岸田さんは、まあ、もしかするとやけのやんぱちで内閣を解散する、衆議院選挙に持ち込むのではないかという話もありますけど、果たしてどうなりますか。まあ自民党からすると3年間は衆議院選挙もなければ参議院選挙もないのですから、できればやりたくないんですけれども、しかしあまりにも閣僚たちがドミノ倒しで次々と、この統一教会問題で尾を引くとですね、じゃあご破産で願いましてはで衆議院解散をしないとも限らないかなと思っております。これがまあ今年一番、来年にかけてですね、このウクライナの戦争の問題、そして旧統一教会の問題というのは尾を引くのではないかなと思っております。さて皆さん、どのようにお考えでしょうか。まあ日本人は宗教心あるという考えとないという考えありますけれども、まあ私は宗教心が多いのではないか、強いのではないかと思うんです。なぜかと言いますとね、私の手元にある資料では、例えば浄土真宗、いわゆる親鸞聖人ですね、この信徒がですね1000万人と言われています。公明党の母体であります創価学会も以前は600万人と言われています。まあ、彼らは600万人と言ってますけれども、まあ、選挙等から見ると、まあ、300万人ぐらいいるのではないかなと言われています。で統一教会は彼らは100万人と言ってますけれども、実際のところは、まあ、10万人、場合によっては8万人ではないかと。でこの8万人のね、得票数を安倍元総理が握っていたと。安倍さん、今度誰を推薦してます、しますか、誰を応援しますかというと、安倍元総理がじゃあ今回は誰々を応援してくれというと、その8万票が例えば参議院でですね、全国区でいくと大きいわけですよね。一挙に8万票が誰かに行くとね、まあ、そんなことで今回の参議院でも、井上議員でしたかが、その押されたのではないかと。それで、統一教会と自由民主党の数十名が協力しますと、統一教会の方向にですね、まあ、例えば LGBT に反対するとかね、それか家庭問題、宗教問題に協力しますというようなことでサインをしたという、まあ、7、8人の名前出てますけれど、実は50人ぐらいいるのではないかなと言われてますけど、この問題、ご破産で願いましての衆議院解散があるのではないかなという週刊誌は書いております。さてもう一点であります。まあ、年末年始皆さんどのようにお過ごされますか。12月31日には NHK 紅白歌合戦があるんですが、私は今年は紅白よさようならかなと思っております。去年の大晦日もですね、途中で聞くのをやめてしまったんですけれども、今年のこの紅白歌合戦の参加者名を見るとね、韓国の K-POP ポップですか、これからですね5組が紅白歌合戦出るんですね。それから、ジャニーズが6組ですか。もう若者向けですね。で、私が知っている歌手もまあ全部は分かりませんけども数人ぐらいですね。石川さゆり、天童よしみ、細川たかしも出るんでしょうかね、が郷ひろみと。でもう本当に知ってる人がわずかになりました。まあ、むしろこれは若者向きの番組に番組を切り替えたのではないかなというふうに思っております。で、じゃあ我々なぜかというとね、60代70代の人たちが圧倒的に多いわけですよね。人口比率から言うと、まあ、40% ぐらいいるんじゃないですか。端的な数から言うと、赤ちゃんの数から言うと、まあ、赤ちゃん紅白歌はすみませんけれども、今年生まれた赤ちゃんは80万人を切る、77万人ぐらいではないかと言われています。昨年生まれた赤ちゃんの数は81万人、一昨年生まれた子供は86万人と言われています。まあ赤ちゃんの数字言っても仕方ないんですけども、我々の60代70代の生まれた赤ちゃんの数は少なくとも200万人、団塊の世代の73歳は270万人が生まれたと言われています。私今年71歳になりましたけど250万人ぐらいいるんですね。まあ、こういう60代70代の人をね、まあ、どうぞ自由にと言って紅白歌合戦はもう諦めたのか、もうカットしたのか知れませんけれども、とても60代70代の人で紅白見る人が少なくなったと思うんですよね。で、若者は K-POP やこのジャニーズで、まあ、一部見るんじゃないですかね。そんなことで紅白歌合戦もう見るのやめ、聞くのやめようかと。さてどうしようかというと、私は YouTube という強い見方ができましてね、落語を楽しんでいるんですよ。まあ、この退職してからの10年間本当に落語で明るい精神生活を送らせていただいておりますが、さて、まあいっぱい語っても仕方ないんで、皆様に私からのおすすめの落語をね、古今亭志ん朝さんの火炎太鼓、ぜひ YouTube でお楽しみてください。火炎太鼓たくさんやっていますけれども、お父さんの古今亭志ん朝さんもやってますけれども、まあ私はこの古今亭志ん朝の火炎太鼓は絶品だと思っております。それから三遊亭圓生さん、まあ、1979年に亡くなったんですけれども、圓生さんの落語も素晴らしいですね。たくさん YouTube にあります。その中から2つ、一つはですね、八五郎出世、この八五郎という、まあ、粗骨者なんですけれどもね、ベラン名のこの大工さんですけれども、その妹お鶴がですね、殿様に、気に入られて、まあ、嫁さんになったと。で、子供が生まれて、そのご褒美に八五郎が殿様にのお招きに預かったという落語ですね。八五郎出世、まあ、30分ぐらい。もう一つはですね、ラクダという、これは50分長いんですけれども、私は録音して何回も聞いて楽しんでいます。よかったら皆さんお聞きになってください。その他、立川談志の、芝浜もいいですし、まあ、たくさん立川談志も、まあ、もう癖がありますけどね、私も宇都宮に立川談志が来た時に、聞きに行ったんですね。あれは栃木会館でしたかね。そしたらね、なんだか酔っ払ってきた人がいたんですよ、一人ね、その観客の中に。でブツブツブツブツ談志さんが喋ってる時に言ったんで、なんだかよく分かんないけど、目の前で談志の目の前で、その酔っ払いがブツブツ言ってたらね、たまりかねた談志がね、なんだお客さん、何か俺に文句あんのかいって言ったら、またブツブツ、じゃあね、俺の落語聞きたくねえんなら、木戸線で金もらって帰ってもらいましょう、皆さん拍手で送ってくださいって言ったんですね。 それで我々、まあ、観客もね拍手をしたらばね、まあ、その酔っ払いさん帰ってきましたよ。でそういったことが男子にはいっぱいあるんですね。まあ、でも立川男子の落は実際うまいしね、師匠が柳家小さんだったんですね。まあ、この男子の落語も皆さんYouTube でお楽しみいただければと思うんですけど、まあ、最近のこのじゃあ誰か今落語家で誰だいっていうのは、まあ、これは好みがいっぱいいますけど、私はね、はあ、この人うまいなと思ってるのはこの春風亭小朝ですね。前ですね、60歳ぐらいですけど、まあ、その他笑点に出ている翔太さんとか林家たい平とかいますけど、まあ、私は春風亭小朝がいいなと思ってます。まあ、この年末年始皆さんお時間がありましたらね、じっくり落語を鑑賞してみてください。まあ、テレビではね、まあ、とにかく3分とか5分ぐらいしかやりませんからね、ゆっくりと落語の楽しみを味わっていただきたいなと思ってます。今年は寒くなると言われてますけど、どうなりますか。暖冬じゃないかなと私は思っておりますけれども、とにかく、コロナが相変わらず流行っていますね。感染者、もう栃木県でも8人に1人になりましたよ。そのうち7人に1人、6人に1人になるかもしれませんけど、とにかく、換気に気をつけて、マスクをして、まあ、3密に気をつけて、この新正月を迎えたいなと願っております。それでは皆様、来年もですね、2月に1度ぐらいはお邪魔をしたいと思っております。ごきげんよう。さようなら。